い、どうも、沢田俊也です。
中野浦です。
ホーリーと言います。
はい、というわけで、今回からまた新たなメンバーでありますですね。はい、ホーリーさんに参加してもらうことになりました。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくです。
はい、お願いします。
どういう経緯かな、中野浦さんの知り合いということで、
はい、
紹介していただきましたが、愛人的な。
あ、なるほど。
愛人的な感じの関係。
まあなんか最近君の愛人もいっぱい呼んでるみたいな。負けてられるかなと。
ね。いやらしい。いやらしいですね。
聞かれてますじゃないですか、もう。
じゃあ お名前の方が、ホーリーさんということで。
はい、ホーリーと。呼んでいただければ。
はい。
そうですね。
ベッティのついになるということでね。
はい。
何のついかよ、分かってないんだけど、それ。聞かされた時の。
なんか上田先生も最近名前を変えたいって言ってました。
あ、そうなんや。
じゃあもう、ウェッティにすれば、みたいな。
ウェッティって紛らわしい上になんか響き甘えようないねんけど、どうしたの？それは君が言ってるんでしょ。違う。沢田さんが提案してるんじゃないの？
もう全部名前はなんとか T にしたらいいんじゃないのっていう。
思い出ないって最初から言ってたからなぁ。そうですよなぁ。そうですか。何変えるんだろう、ちょっと楽しみ。募集したらいいんじゃないですか、また。
あ、上田先生の名前をね、募集しましょうか。うん、
えー
マンハッタン上田先生が名前を変えたいとおっしゃってますので、うん、もしよろしければ、こんな名前どうですかっていうのをちょっとメールでね、うん、送っていただけたらと思います。まあ、そんな感じですけどね、はいはい、中野浦さんも久々ですよ。相変わらず、仕事が忙しいようで。
そうでしたっけ？
そうですよ。だって前回、いつでしたっけ？
前回は、あれ？前回何でしたっけね？
何やりましたっけ？
ちょっと。ちょっと。
あ、進撃の巨人の時ですな。
嘘？
だってあれだいぶ1ヶ月ぐらい前ですからね。
あれ？間になんかなかったっけ？あ、何やったっけ？
はい。
あ、そうか、だいぶ経ってますね。
経ってますよ。
僕最近やっと、こう、バックナンバー聞き出したんで、
うん、
あなたのシュタインズゲームとかラブプラスとかも、ものすごい、こう、短い感じだったけど、だいぶ前ですね。
だいぶ前ですよ。
そうですか。
仕事の方が落ち着きましたかね。
そうですね、ちょっと落ち着いてきましてですね、ちょこちょこ、Xbox とかにも顔出しつつありますよ、最近は。
まあ一応、
ええ。
まあ、中野浦さんが出た時に、
はい。
コメントいただいてるんで、
おぉ。
それ先に紹介しておきましょうかね。
あ、はいはいはい。
お名前が、
はい。
スラカさん。
はい。
沢田さん、こんにちは。
はい。
今回メールしたのは、ラズベリーポッドキャストの第121回に、沢田さんが黒猫さんに、PS3 のネタフリしたじゃないですか。あれのお返しに Wii をレビューしてほしいとのことです。俺もちょうど Wii を買おうと思ってたので、できればお願いします。
ん？
なんでこれが中野浦の会に送られてるのかわかりませんけども。
ちょっと説明してください。
ダズベリーポッドキャストっていうポッドキャストがありましてですね。
はいはい。
まあ僕もちょっと仲良くさせてもらっている黒猫さんという方がやってらっしゃるんですけど。
はぁはぁはぁ。
以前、ネタフリとして僕がちょっとPS3 について語ってくださいっていうお便りをしたことがあったんですけど。
ほうほうほうほう。
まあ、それのお返しに Wii をレビューしてほしいっていうことなんですけど。
ああ、なるほど。
なぜそれがこのスラカさんから来てるのかはわからないですけど。
ああ、謎ですね。
謎ですけど。
はい。
俺もちょうど Wii を買おうと思ってたので、できればお願いしますと。
それ、1ヶ月以上もネタですよね。もう買ってるんじゃないでしょうかね。
どうなんでしょう。僕らのレビューを心待ちにしてまだ買ってないかもしれないですよ。
いやいやいやいや。普通、ハード買うタイミングってほら、ソフトが出るからとかじゃないですか、うん、そんな1ヶ月も。まあもうね。大地、あなた Wii 持ってませんよね。
持ってないですね。
その方にどうレビューしよう言うんですか。
まあ、友達が持ってますから、何回かやらせてもらったことはありますので、
はいはい、
もうその範疇の中で言わせていただくと、
ああはいはい、
あ別にいらないかな
と。切りましたね。ちなみにうち、僕は持ってるんですけど、自腹で買ってと会社に置いてるんですけど、うん、まあそんな存在っていう。
あ、やってないっていう。
持って帰るもしないっていう。会社で、こう、その一応ね、ゲームとか見なあかんからっていうように置いてるという、そんな存在みたいな。
遊ぶ玩具としては使っていないっていう。
使ってないですね。最初こそね、ミーでしたっけ、あれをちょっと似たやつとか作って遊んでましたけど、もう今、全く半年ぐらい起動してないんで、会社ですら。
ホリーは持ってるんですか？
持ってます、持ってますよ。
やってます？
ぷよぷよや
ってます。ぷよぷよ。別にぷよぷよやったら Wii じゃなくてもいいんじゃないですか。
そう、そうなんですけど。
それこそもう、携帯とかでいいんじゃないですかね。
そうですよ。
ぷよぷよやってます。他にないんですか？
一日マリオとかを。
ああ、まあ、マリオね。
スーパーマリオ、ギャラクシーでしたっ
け。ギャラクシーって、
はい、
みんなでできるマリオ？
地球がくるくる回るやつでしょ。
あ、そうです、そうです。
ヌンチャココントローラー。
はい。
もう一個古いやつ？
はい、古いやつです。
あれ最近マリオギャラクシーの2出たけど。
あ、出ました。それの古いやつを一瞬やったんですけど、もう難しすぎて。
え、4人でできるスーパーマリオみたいなやつは何つうんでしたっけ？
あれはスーパーマリオウィブラザーズ Wii じゃないですか。
そっちは、うん、そっちは、
あ、やってない。
なんでかな。
なんかね、その、Wii って、よくできてると思うんすよ。
うん、
ものとしては、
うん。
あんなコントローラーを振り回すような、プレイ体験させてくれるようなものなんて Wii 以外ないし。ただ、やっぱりその、出すゲーム自体が、
うん、
もうなんか、おっさんがするゲームじゃないよねっていう。
あー、ファミリーな。
もうファミリーとか、もう子供とかがやるゲームかなっていう。ような感じかな。もう全然魅力を感じないから、ウィーのゲームに。
まあそうですね。やりてーってないですね。
で、実際その、ヌンチャココントローラー、ウィーコントローラー使って、やらなくちゃいけないゲームって、そうないでしょ、うん、俺らが。
うん。っていうか、そうなのね。あれは、なんか、聞くところによると、任天堂が、うん、そう。このコントローラー使う仕様にしないとゲーム出しちゃダメっていうのがあるらしくて、
うん、
明らかに普通にコントロールした方が面白いのに、うん、無理くりアレンジした兵でもうゲームになってないゲームっていうのが、うん、結構ゴロゴロ最初の方出てきたんだよね。で、なんか中盤ぐらいから諦めたのか、ニンテンドーのゲーム自体がもう、ヌンチャクでもできるよっていうレベルに変えてきてるから。
実際その、プレイスタイルでちゃんとしたゲームを作れる人って限られてるでしょ、そもそもが。そんなサードパーティーの一般市民が、おいそれと発想できるようなものじゃないと思うよね。
うん。っていうか、そもそもそれを使って何かっていう発想からゲーム入らないと、うん、なんか、格闘ゲーム作りました、じゃあ Wii コントローラーで遊べるようにしてねって言われてもさ、うん、いや、無理っす、それ、みたいな。なのに、使用上それを許さないっていうのは、ちょっと、鬼やな、っていう気がするけど。そんなことするからね、どんどん、こう、コアなゲームの人は離れていっちゃうんじゃないのかなと思うんですけどね。
まあでも、子供は振り回すだけでも面白いみたいやから、それはそれでええんやろうけど。
そうなんかな、
大人はやるものではないかな。俺スーパーマリオ Wii、その4人でできるやつよ。
うんうんうん。
あれ、普通の Wii コントローラーを横にしてさ、普通のファミコンみたいな感じでプレイできんねんけど。
うん、うん。
なんかコントローラーを縦に振らなあかん時とかがあって。
はい。
あ、横に持ってても
持ってても。
そうなんや。
そんなんさせらなあかんのっていうのが、すごいあってさ。
そういうの残してんねや、うん。もう諦めたらいいのにね、その仕様はもうすっぱりと。
でも子供とかはあんな喜んでやりよるんやで、きっとな。
ああ。そうか。
大人同士でやるもんじゃないよねっていう。
おー。
友達ん家に行って、ちょっと暇な時間ができたから、Wii スポーツやるみたいな感じで、みんなでワイワイってやるのはいいけど、
はいはい、
一人ではできないでしょ、もうあのゲーム。
まあね。
寂しすぎるやろ。
何を話しててこんなもんで貴重な時間を潰さなかったやろっていう気になるよね。
もうターゲットがもう俺らじゃないのよ。
そうね。そうね。こう何人か集まってワイワイやりたくてっていう人たちよね。ターゲット。
まあだから、このスラカさんがね。
はい。
まだ若いんであるならば。
はい。
そして友達を家に呼んで遊ぶ時とかがあるならばね。
うんうんうん。
全然買ったらいいと思うんですけど、
うんうんうん、
一人でプレイするの前提で Wii 買うのはおすすめしないです。
そうですね、
寂しすぎるんで
そうですね、
地球防衛軍が好きやからさ。
ほう。
斬撃のレインレイブやったっけ。
はいはいはいはいはい、はい、
サンドロとか出したでしょ、はい、Wii で、はい、
出しました、ね、
ちょっとあれでちょっと Wii 欲しいなっていう気持ちになったけど、
うんうんうん、
一人で世の中にテレビに向かってリモコンを振り回してる自分の姿とかを想像すると、ちょっとあまりにも寂しいとか思って。
ああ。
買うのやめたいけど。
普通にはできひんのかね、あれ。
できひんみたいで。
いいのか、それな。え、ホーリーは、地球防衛軍大好き。
好き
や
ったやん。やってます、
その、斬撃のレギンレイブは手出してない。
あ、手出してないんですよ。
それはやっぱり違うの、あれ。あれは違うの。
なんかその時は、大きいものを倒したいという欲求があって、やってたんですよ。
ああ、え、うん、地球防衛の時はちょっと、
そう。大学の時はちょっとやめたんで。
あ、大きいもの、大きい、
はい、ありとか。
ああ、そういうことですね。あ、今はそうでもないの。
もういいですよ、大きいもの。
じゃあ、地球防衛軍好きは、あれにはなびかなかったということですね。ってことにして。沢田さんしかり。
いや、まあ、若い子はやってるでしょうけどね。
ああ、そうか。
毎年超えたおっさんがするようなものではないっていう。ただ、僕なんかまだ子供いないんですけど、
うん、
子供がおったらまた別なんだなっていう。そうなるとファミリーっていうカテゴリーになるんで。
なるほどね。そうですね。まあでもうちやらしたいと思わんですけどね。どうなんですかね。そうで、やらしてもらえない気もしますけどね。はい、まあじゃあ、そういう結論でいいんですかね。
Wii は別にいらないです。まあ、友達の結婚式の二次会とかのビンゴで当たったらラッキーぐらいの。
ああ、それいいもらい方ですね。うん、ついでに Wii Fit がついてればまた何かと。
で、封を開けずにすぐオークションに出す。
それはやめましょうよ。
それが一番、なんか、自分にとって得な。続きましてのお便り。
はい。
これは進撃の巨人の時にコメントをつけていただいた方ですけども。
おぉ、
お名前がスラカさん。まだお前が。
おぉ、ありがとうございます。
暇人か。
いやいや、そんなこと言いない。
進撃の巨人を聞いている場所がケーズ電気だったのでびっくりしました。ケーブルとケーブルをつなぐの売ってますよ。確か500円ぐらいだったと思います。1メートルぐらいのケーブルを買ってつなぐのを買うのをおすすめしますよ。
何じゃこれ。
多分ね、プレステを有線で繋ごうとした時に、ケーブルの長さが足りなかったっていう話を僕がしてたじゃないか。
これって、その、進撃の巨人の回の雑談の部分にコメントもらってるってことですか？
多分ね、進撃の巨人全く関係ない。
ですよね。
内容ですけど。
なるほど。ああ、ランケーブルが足らんかったから諦めたわっていう話の。
そうだ、彼が言うには、そのランケーブルとランケーブルをつなぐアタッチメントもが売ってるから、それで続き足しゃいいじゃない、三つをみたいな感じのこと言ってるねんけど。
沢田さんがね、そんなことまでして、こう、再トライするタイプに思えてるんなら、まだまだ聞き込みが甘いんですよね。
やし、もっと、僕のことを考えてくれてるんであるならば、もっと、もう一歩突っ込んで考えてほしいのが、
うん、
ランケーブルとランケーブルを継ぎ足すアタッチメントがだいたい1個500円ぐらいなんですよ。で、それを繋げるじゃないですか。で、その時点で、 LANケーブル足りないメーターが3メートルぐらいやったとした場合、3メートルのLANケーブルってそこそこね、張りよんすよ。
もう一個買わない
。そうそう。それで新しい長いやつ買えるっちゅうねんって
話で。普通にね、いっぱいいっぱいLANケーブルが余ってれば話は別なんですけどね、短いのさ。短いのがいっぱいあるんですっていう状況なんですけど。
結局新たに買い足すんやったら最初から長いの買うわっていう。
ですよね。
僕も考えましたよ、つなぎ足したらええんちゃうかなっていう。
ああ。
でもそっちの方が金かかるし、みたいな。
いいじゃないですか、もう。別に、あれでやってるんでしょ、LANでやってる、LANじゃない、無線でやってるんでしょ。
まあね、そもそも PS3 で無線LANっていうか通信を使ったゲームなんかやってないから
ね。ですよね。
最近無料体験とかデモもなんか、ろくなもんがないから落としてないし。
あ、そうなんや。うん、ないんや。
まあでもこの度私自宅のインターネット回線をイオ光に変えることになりましたんで、
はい、お
ー、多少早くなるかなと。
いやいやいやいや、え、それはあれでしょ、根っこの部分が光に変わるってことでしょ。
今 ADSL なんでね、うち。
おー、いやだから無線は変えないんでしょ。
イオ光に備え付けの無線ルーターがついてくるんで。
あ、それはいいですね。
そう、多少早くなるかなっていう、
おー、そうですか。おお。
ただ多分、今後 PS3 で、はい、多分通信を使ってゲームをするとしたら、
はい、
一気オンラインぐらいかな。
何それ。
え、知らんの。
何それ。一気ってあの一気ですか。
そう、昔子供の頃一気っていうゲームあったでしょ。
一気じゃあの一気ですか。
あの、釜を四方八方に投げて殺すっていう。
はいはいはい。
あれの、リニアルバージョンが今度出るんですよ。
マジっすか。携帯ゲームで出てたのは知ってるんですけど、オンラインで
PS3 オンライン、最大16人でプレイができるのか、
ほんまや、すごいな。しかもサンソフトなんや、
うん、
ちなみに画面はあれですか。
いや、なんか綺麗になったバージョンと昔のグラフィックでできるバージョンがあるらしい。
っていうことは、じゃあコアの仕組みは一緒なの。
うん、
普通の真上から見た画面。
そうそうそうそう。
12人、しかも対戦、どういうこと。おーおー、いや、これすごいじゃないですか。
そう、ちょっとそれは、買おうかなと思ってるんですけど。
はいはいはい。あ、ほんまや、すげえちゃんとホームページあるじゃないですか。何ですかね、このタイミングで。
なんかうちの番組を聞いてくださってるリスナーさんからも、
うん、
よく PS3 とかでフレンドになってくださいって申請が来るんですけど。
マジっすか。うん、ほいほい。
でも全然ほんま PS3 でマルチのゲーム買わないんで、
うんうん、
マルチってオンライン対応のゲーム買わないんで、
うん、
非常に申し訳ないなと。
あ、
なので皆さん一気オンライン買おうぜっていう。
お、なるほど。
一気起こそうぜっていうね。
そうですね。クソゲー、クソゲーと笑いましたって、これ自虐ネタ入ってますよ。ああ、
これでも当時子供の頃別に一気クソゲーは思ってへんかった、
ね、思ってなかったね。だいぶむしろやったゲームだと思うけどね、うん、
当時にしたら珍しく強力プレイやったし
ね。え、うん、いや、それこそアトランティスの謎の方がむしろクソゲ
ー。まあ、というわけで話がちょっとずれましたが、
はい、
僕の PS3 の環境はそんな感じです。
なるほど。
皆さん一気オンライン買おうぜっていう。
うん。
まあ、というわけで、今回はネタバレの話なんですけども、じゃあ何の話をするかと言いますとですな。
はい。
アイアムアヒーロー。
はい。
の話をしましょう。
はい。
でもこれが、もう完璧にネタバレをすると、面白さが 80% 減ぐらいな感じの漫画なので。
そうですね。
もし、読んだことがない方がいらっしゃいましたら、
はい、
とりあえず一巻を読むまで聞かないでほしい。
そうですね。一巻は何もない状態で見た方がいいですね。二三はまあともかくね。
一巻が重要ですから。
そうですそうです。はい、花澤健吾さんです。ちゃんと紹介してください。
誰ですか、花澤健吾って。
いやいや。作者作者。
ああ、
今タイトルしか言わなかったよね、君。
はい
はい。
ビッグコミックスピリッツで連載中の、
はいはい、
アイアンマイヒーロー。
はい。
作者誰でしたっけ。
だから、アナザーゲームなんです。
ああ。
なんでなんかそこ引っ張るとこ。
やめずに。
あれですね。プサンチマンとか、
うん、
ボーイズ・オン・ザ・ランの人ですね。
うん、
って言っても、多分あんまり、みんな知らないんじゃないかなと。
でも、ボーイズ・オン・ザ・ランは映画化になってたよ。
そうですね。今年でしたっけ、うん、今年冒頭でしたっけ、
うん。
うん、だいぶ経ってから、完結してだいぶ経ってから、だから、あれこそなんで今頃描かないのっていう、不思議な現象でしたけど。
まあ基本的に、ろくでもない男が主人公の物語を書くのが得意っていう。
うん、そうですね。
で、まあ今回もこたぶんに漏れず、主人公が、うん、まあいわゆるヒーローではないっていう。
うん。
けれども、アイアンマンヒーローっていうタイトルであるというね。まあすごい矛盾を控えた、漫画なわけです。
うん、はい。このタイトルって、普通にパッと初めて見たときって、
うん、
ちょうどさ、アイアムレジェンドやってた頃ぐらいにネーム考えたんかなぐらいのタイミングやったやん、
うん。
で、なんか冒頭の始まりがすごく似てた気がしたのね、俺は。
ああ、はいはい、はい。
鍵をかれわちゃってやってたとか。だからこれまた影響されまくりのやつが来たなって見てたんやけど、
うん、
ねえ、で、まあ、これもだからネタバレっていうことでいいんですよね。
もう、こっから始まりますから、読んでない方は聞かない感じで。
ですよね。
ええ、
ぶっちゃけた話、これゾンビ漫画じゃないですか。
うん。
うん、で、アイアムヒーローも、あれ、俺映画見るまであんまよりしなかったけど、
うん、
まあゾンビっていうか、まあ吸血鬼なのか、あれは、うん、ようわからんけど、まあ、結構そのゾンビか吸血鬼かみたいな話だったんで、そっからかやって思ったんけど、
うん、
最初はね。
うん、
でも、読んでたらもう、味付けっていうか、話の転がし方がめちゃくちゃうまいんで、こう、その途中で、こう、ああ、あれ見て作ったのねっていう感は吹っ飛んだね。全然。
もともとこの漫画、週刊連載で始まった時、スピリッツで始まった時に、
うん。
なんか第1回目だけ見たんやけど、
うん。
その時は何の漫画か分からへんかったから、
うん
うん、なんか病んでるじゃないですか、基本的にこの主人公が。
そうですね。
ちょっとなんか幻覚とか見えたりしてるから、
はい、
自分の中での妄想なんか知らんけど、
はい、
なんかその雰囲気から、ちょっと古谷実の漫画的な感じかなって、
最近のね、
思ったんで、
秘密行くわね、
はい。すげえスルーしとったんよ、この漫画。
あ、
もうええわと、別に面白なさそうやって。
あっち系やったらもうええわと、うん。
それがなんかどこかで、ゾンビ漫画的な話を聞いたときに、
うんうんうん、
どういうこととか思って、
うん、
一巻を買ってみたら、
うん、
あんな感じやったから。
そうですね。これも一巻の最後に、こう一番話のクライマックスみたいなのがちょうど持ってきてるから、こう単行本読みの人はもう確実にハマるパターンなんですよね、一巻手に取った場合は。
逆にこれ週刊連載でさ、よくここまで引っ張って書いたよねっていう。
そうやんね。これ一巻あたり中1は入ってるけど、ある種中は引っ張ったってことでしょ、うん、よくね、ここまで話をじっくり書かせてもらえたなってい
う。うん、週刊少年ジャンプやったらもう打ち切りで終了してるような感じやから。
そうっすよね。何この
何の漫画やってんっつって終わってるから。
どうか、どう転がるか見えへん。
うん、
そうじゃないのが、あれかね、やっぱ、これ、え？これスピリッツでしたっけ？
うん、
そういう、ちょっと大人向け系の雑誌はそういう話の展開を、こう、じっくりさせれる余裕があるってことなんですかね。
一応、ボーイズ・オン・ザ・ランで、実際に作ったからっていうのもあるんじゃないですかね。うん、
ああ、なるほど。あれでもそんなに人気あったんですか？
だって結構コミック出てたでしょ、あれ。
10巻ぐらいですけど、人気あったんですね。僕逆にこのアイアムヒーロー1巻読んでから、
うん、
花沢作品を集めたんで、遡って、で、ボーイズ・オン・ザ・ラン読んで、ああ、なるほどってなって、ルサンチマン読んで、ああ、こういうのかっていう、逆に、そういう、そっちを逆読みしてって、で、今、ここにまた戻ってきたら、全然今回違う話になってんやな、っていう、思っててんけど。
ホーリーは、何で知ったの、うん、この漫画。
表紙だけないです。
おお。
よくこれで買おうと思ったな。
なんか、この背景の、銀っぽさ。
ああ
。あ、でも、これは買ってたんですよ。おしゃれ1万と、おしゃれ1万と。あ、
そうなんや。
新品出すんだ。で、あ、ジャケットって言ったら、こうするから、いいじゃないっていう。
あ、
この漫画でさ、なんか個人的にすげえなって思ったのが、
うん、
一巻の、その一番最後までテンションをずっと溜めておいたっていうのがあるんやけど、
うんうんうん、
そこまでの振り、前振りが、きちんとこう前振りとして成り得てるっていうところが、これ読み直してわかるねんけど、
うんうん、
すげえ、なんか、第1話の段階から伏線張ってんねんな。
そうやんね。ニュースとかね。
ゾンビが発生してますよっていうようなことは。
そう。こう、噛まれて渋滞とかそういうやつでしょ。うん、なんか、そこをかしこに話のそういうの出てんのよね。
うん。
そうはうまいよね、確かに。だいぶ、計算されて、組んではある、うん。
でさ、途中でさ、なんか首が折れた女の人が車にひかれてどうのとか言う。
はい。ありましたね。
シーンとかあったりするけどさ。
はい。
なんか、若干この主人公が銀閣民やから、この段階ではこれが本当に起こってることがどうなのかっていうのが判断つかへんのよね。
つかへんね。
読んでるこっち側としては。で、結構こう、妄想と幻覚と現実を織り交ぜて話が展開していくので、
うん、
一番最後の、テッコが表現していくところも、
はいはい。
半ば疑問を持ちつつ、やったりするやん。はい、
うん、
で、2巻どうなんねんっていう。
うん、
この持っていき方は本当に、なんかすげえなっていう。
すごいよね。二巻で、テッコの描き方も、この一巻のケツでこんなことになるっていうような、キャラの作り方じゃないからさ。まさか、あ、でも、全部から読んで見ると、あ、このために、こう、貯めてたキャラなんやっていうのは、後になったらわかるけど、読んでる時には、まさかここで死なへんよね、みたいな感じなんですよ、ノリとしては。それで、この、絵で終わってるもんな、一巻の最後な。
ほんまにこう、何が起こってんねんっていう感じ、丸出しの。
そう、で、ここで、主人公が、こんなテックを見ても、比較的冷静やんか。
それは、その2巻以降の主人公の行動にも当てはまんねんけど、うん、なんか世界が表現すればするほど、主人公は、なんかちゃんと言おうとするよな、なんか。で、それが、なんかその、精神崩壊を防ぐための防衛反応なんかなんか知らへんけど、
うん、
読んでてすごい不自然というか、
ああ。
なんかその鉄鋼の表現ぶりに対しても冷静に対処したのもそうやし、うん、なんか結構こう、
お金を払
おうとか、お金を払おうとか、
電車のとことか、
改札をちゃんと通ろうとか、
はいはい、
なんか普段は妄想とか幻覚とか見て、ちょっとどちらかというと、
うん、
主人公の方がおかしな人間な割には、
うん、
なんか世界が崩壊した後となっては、うん、まともに立ち回ろうとしているのは、なんか意味あんのかなっていう。
まあでも、それ、さっき君が言った、その、精神保つとか、そこら辺が影響してんじゃないかな、逆に。
なんか、一巻の段階では、うん、幻覚の中で、よく出てくるキャラクターがおったやん。名前何やったかな。
ああ、飯島やったっけ後輩
あ、矢島。
あ、矢島。
てっこが、てっこを殺す時になったら、矢島の幻覚がぼやけてんのよな。
あったね、はいはい。あれなんでやろ、なんか言ってたっけ、あや、なんか謝ってなかったっけ、2巻。2巻。
なんかもうこれはもう妄想でもなんでもなく現実なんですよ、みたいなことを妄想が言うねんけど、 なんか、その時の矢島の、なんか、
はいはい、
出かかれ方がこうぼやけてんねやな。
うん。これだから、現実の方が、インパクトありすぎて、うまく妄想を構築できてないのかね。うん。確かにね。ここら辺もそういう風に差別化してわざとこういう表現にしてるのかな。
まあ2巻以降は、
うん、
基本的に物語が展開するというよりかは、
うん、
終わっていく世界をちょっとずつ描いてるっていう感じなんだけど、
うん、
なんか、なんていうかな、その描き方もすごい個人的には好みで、
うん、
いわゆるその、ちょっとずつ世界が終わっていく感じっていうのが、
うん、
なんか欠けてんなっていう。
うん。で、ほんまに現代の、まあ、東京なり、日本で、ゾンビ起こったら、こんな感じかなっていう気がするのよね。なんか、妙に漫画してなくて、シミュレートされてるっていうのかな。そこら辺がすごい、読んでて面白いよね。なんかこの、人が降ってきたりするやん、上の方から。これも、まあ、当然上の方でこんなん起こったらみんな出口求めて、こうなってボンボン落ちてくるんやろっていうのもあるし、そこら辺って、どうやって気づくんかね。だって今までのゾンビ映画で、ゾンビがその、高い高層ビルからボロボロ落ちてくるってあんまなかったでしょ、表現としては。
そうやな。
別に。そやのにそこに思い至るってことは、なんかね、頭の中でもし今東京でこうやってゾンビ発生したらっていうのを巡らしてたらそこに気づくってことやん。
うん。
すごいなーって思うんだけど。あ、そうやなと思うしね。多分上から落ちてくるやろ、こんな奴らがボコボコとって。
まあ、今までのそのゾンビ映画ってさ、まあ、基本的にロメロゾンビなんかにしてみたら、
うん、
まあ、死者が蘇るっていう前提があるので、
うん、
その地上からゾンビが発生するから高層ビルには行かへんのよね、ゾンビって。
あー、でも行き着くでしょ、いつかはやっぱり上の方に。
でも今回のこのアイアムヒーローは突然みんながゾンビになってるから、
あ、
高いところでも発生してるっていう。何やったらもう飛行機の中でも発生してるから墜落してるわけでしょ。
あ、そうか。そうやね。
全くもって発生原因が不明なところがまた、
そんな。ああ。これ、どうなんでしょうね。この発生原因的なことって、やらないまま行くのかね。
ああ、どうなんやろな。やらへん方が俺は好みやけどな。
ねえ。いいけど、どうなんやろ。だって、この主人公の立ち位置からして、原因究明とかいう位置じゃないやん、も
う
完全に。完全にただ単純に生き残れるかどうかだけの話に、あんたも、
うん。
だからそういう意味では、謎はあってもなんか新聞発表とかのごまかされた内容とかで、さらっと片付けそうな気がするけど。いや、ゾンビ漫画、ゾンビ漫画じゃないや。ゾンビ映画好きやったらあんまり派生部分にはこだわれへんような気がするな。
まあね、なんかそのバイオハザード的なゾンビが好きな人は、結構なぜゾンビが発生したのかっていう原因が気になるみたいやけど。
ああ、そっか。このゾンビは、しかも速いのね。
走る系やな。
ダッシュ系やな、ね。で、食って、しかも頭潰して動いてるし、
力強いしな。
ああ。ハイブリッドな感じだね。これは、あれかね、何やったっけ。28日後系のやつなのかね。この、本能が暴走してるっていうか。
もうなんか、身体能力とかも 100% 発揮されるような感じになってるんじゃないの、ね、だってなんか電車の中で電車のドアぶちゃぶって外に落ちてたりしてて。
ああ、あったな。
で、結構人間の顔とかを一撃で引き裂いたりするからものすごい力やしな。
あ、でも鉄骨とかって関節えらいことになったよね。
うん、
背中から曲がってたりしたから、もう、普 通の人じゃないんやな、そういう意味では。こんな動き方してるのもこれだけやもん。
最近3巻が発売されましたけど、その3巻読んでた時の主人公の精神的な状況の表現がなんかすごいなとか思って。
あ、あの暗闇で？
そうそうそう。はい、なんかわかるわなんかっていう。
わかんのか。
こうすごいこう沼に落ちていくような感じでやったり。
はいはい。なんか狭い中通り抜けてることになってるし、ハマったとか言ってるしとか、あとなんか急に宇宙に一人ぼっちになってたり、
孤独感っていうのがものすごい出るなっていう。
あ、俺あのこのめっちゃでかい画が出てきたカットあるじゃない。うん、近これはわかるわと思ったけど、たまにこういうでハッってなるみたいな。ハッってなるのもさ。第三者目線なのに、うん、こう自分、はってなるっていう、おかしいやん、うんうん。でもなんか、あ、これはなんか、あ、なんか、こんなことあるわって思ったけど。どうなの？ 3 巻からだいぶ話は変わっていきそうな気はしますけどね。この、第二の主人公みたいな女の子が出てきちゃったんで。
誰でしたっけ？
ひろみちゃん？
ひろみちゃん。まあな、どうなんやろな。まあ基本的に、この、今後はこの子を守りながら生きていくっていう展開になっていくんやろうけど。
これがサクッと死んだらちょっとこの漫画はどうなるかな。
さすがにこの子は死なないんじゃないの？
ねえ。
死んだらすごいですよ。
ねえ。これ早めにご退場になったらちょっと、この後のキャラももう、きついなぁ。いやぁ、頑張ってほしいですね、この人には。できるだけ最後まで。
やっぱなんか主人公にしてもさ、
うん、
このひろみちゃんにしてもさ、
うん、
若干その、世間とか社会からはぶられてる立場の人やんか。だからこそ、その人たちが、社会が一変してしまった中で、どう社会と関わっていくのかっていうテーマじゃないですか。
おー。なるほど。
だから多分この女の子は知らないとは思うんやけどな。
あー。でもまあ展開的にこの、まあもうすでにさ、えらい危機的状況に参加の決意になってるじゃないですか。うん、まあここは乗り切ったとして、まあ多分戻りますわな、この。うん、
多分この女の子にも親がいて家族がいてって話になると、
ああそっちも行こうってなるんか。
もっと目的が定まってくるやろうから、その道中どう行くのかみたいな。
あ、
主人公自体に目的がないからさ。
そうやね、う
ん、とりあえず逃げたみたいな感じだけど、
親いるかねこの女の子。彼氏的なのだけど、
うん、スピリッツの方は読んでないねんけどさ、
うん、
この前ちょっとなんかたまたま見てしまいまして、
ほいほいほい、
1ページだけ、
はい、
まだなんかタラタラやってましたけどね。
あ、いいんじゃないですか。
全然話進んでないような感じやったけど、
あんま進めなくていいんじゃないですか。細かい描写を積み重ねていった方がなんか話がどうなっていくんやろうっていうことよりも、このゾンビ化した日本のこの描写の方が俺は楽しみなんで。
そうやな。なんかそのハイスクールオブザデッドの時にも言ったけど、うん、やっぱり基本的に、まあ、基本的にって言うとあれか、人それぞれやした。まあ、俺が求めているゾンビ物語って一体何やねんって言ったら、
はいはい、
ちょっとずつ世界が終わっていく中で、
うん、
生き残った人間たちがどう行動するのかっていう。で、その結果が人類全滅であったとしても、別に俺はそれは良くて、
ああ、
そこまでに至る過程をちゃんと描いてくれたら満足っていう話やけど。
そう、ね。前もちらっと言ったかな、ドーム・ザ・デッドで俺のかなり好きなシーンに、うん、屋上で、こう、スナイパーライフルでパンパカパンパカ撃って、ゾンビ、こう、誰々撃てって言って、似たやつ撃って遊んでるっていうシーンがあって、うん、あそこはすごい好きなのよ。
うん、
要は 極限状態にもかかわらず、こう、ある程度はアンチを得てると人間って慣れて、こう、スポーツ感覚でゾンビと遊んでるみたいな表現になってるっていうのが、すごい、こう、好きっていうか、映画の中の表現として、好きやったところで、だそういう、まあ、これがね、その慣れていくのが好きかどうかはまた別やねんけど、そういうなんか実際にあったら多分そうなるやろなって思わせる何かがあると、すごいワクワクするんだ。
2チャンネルでさ、
うん、
ガチでゾンビが発生したらロールするよっていうスレッドがあるの知ってる？
知らん。あるんや。
そういうスレッドがあって、俺よくそこを見てんねんけど。うん、
マジで、
まあ、実際にゾンビが発生したら、お前らどういう行動をとんねんみたいなことをみんな書いてんねんか、思いの敵をつらつらと。
はいはい。
結構それが面白くて。
はいはい。
で大概は、なんかこう、みんななんか警察から拳銃を奪い取ってどうのとか書いたりすんねんけど、
あ
その、論点になるのが、うん、この素人が拳銃扱えへんとか、
な
拳銃よりも刀の方がいいとか、
はい、
刀よりバッタやろうとか言ってんねんけど。
てか、戦う前提なん
や。そう、だから俺はそれ以前の問題として、あんなものを目の前に近距離で捉えられたら、もうガクガクして体動かへんぞって思うねやんか。だからいかにそいつらを近距離に近づけさせない行動を取るかが見せやん。
そうやな。いかに気づかれず、食料とか、その、ライフラインを、どうやって確保するかに、俺多分全力で頭使うと思うけど、水と飯と、どうやって、どうするか、あとはね、こう、走行車みたいな車なんとか手に入れるみたいなぐらいで、ハマーがあればみたいな感じは考えるけど、それぐらいよなぁ、戦いに行こうとは思わへんなぁ。
だってさぁ、そのスレッド見てたらな、うん、その刀は拳銃は素人がやっても当たらへんと、
うん、で
刀は切ってたらその切れ味が衰えてくるからダメや、
はいはい、
だからもう斧で頭かち割るとかすればいい、でも斧も重いからそんな振り回されへんって、
うん、
じゃあ金属バットが一番いいんじゃないかとかいう話になってんねんけどいくらゾンビとはいえ、
うん、
死んで長年経ってるゾンビやったらともかく、ゾンビになりたての頭がそんな柔らかいわけないやろってめっちゃ思うやんか。金属バット一撃でそんな頭が爆裂するわけがないやん。
ないね。
そんな筋力俺ら持ってないやんか。
現にこの、ね、現にっていうかこの、アヤマンヒーロー2巻でもさ、
うん、
三谷さん、
うん、
アシスタントの 上司みたいな人が金属バットでこうやり合ってるやん。
うん、
簡単にベコベコにされてるやんか。うん、金属バット自体を、ぐにゃぐにゃにされたりするやん。それぐらい怪力ってことでしょ、相手。うん、そんなんなぁ、勝手には戦われんよ。
そうやな。まあ、ゾンビが発生したら、いかにこう、そいつらと出会わずに、
うん、
自分の寿命を伸ばすかっていうのが、
うん、
要点になってくるからさ。
うんうん。まあ、とりあえず、部屋にこもるでしょ。
まあ、限界ギリチョンまでな。
ねえ。
で、やっぱり、こう、日本の集落ってさ、うん、高層化してて、
うん、
家同士が密接してるから、
うん、
頑張ったらベランダ伝いとかで、地面に降りなくてもどこまでも行けそうな気するやん。
それはどうかな。
例えば、そのコンビニに行って食料を調達してこなくてはいけないっていうことになった場合、家から出て地面歩いてたら一撃でアウトやんか、そんな。
まあね。
もうゾンビに出会ったら、たとえ足がのろかったとしてもアウトやんか。もうそれよりかは、そのアパートの屋上から、隣の戸建ての屋上に、ちょっとずつ乗り移って、行ける限界までちょっと屋根を伝って歩くっていう風なことができるんちゃうかなっていう。
いや、そんな距離ではない。でも、何かロープでもあるんだろう話は言ったけど、そんな、ジャンプで飛び越えるほど近いってこと？
いや、ヘイとかを駆使したら、
ああ
一番下まで地面に辿らなくても、ゾンビの手だが届かない範囲で行動できそうな感じがするんだけど。
いや、どうかなどうかなまあ、確かにそういう妄想は面白いけど、もう、そうね。俺なんか、まあ、とりあえず車って比較的安全な気はするんだよね。
いや、車もあれやぞ。
その、いや、どっか行かなあかんってなった時にはね。
あの、車も、60キロぐらいのスピードで走ってる状態でずっと維持できてんねやったらいいけど、止まってる状態から車が動いた時って何の威力もないから、ゾンビ跳ね飛ばされへんのよ。
ああ、でも。
馬力のある車じゃない限り。
いきなり噛みつかれることはないんじゃない？車、閉じとけば。
まあまあね。
アドガンス割られるっていうワンステップじゃない限りは。
でも、車が止まってしまってる段階で、何人ものゾンビが周りを囲んでしまったら、そこから発進できひんと思うやんか。
そうですね。そうですね。
動かへんのもんね。
あ、もうめっちゃ怖いわ、そんなの。
やろ。だから車に乗ってた場合は、常に動き続けているのが前提やろ、車は。
そうだな。そうね。まあでもそうはいかんやろうけどな、そこラジオも多く、ストローもボコボコになっとるやろから。ああ、あかんやん。じゃあどうすんのよ。
意外と原付きがいいんじゃないかな
っていう。原付きなんかタックルされたら終わりやんか。
パンダスですよ。
いや、ゾンビ走ってこうへんからさ。
いやいや、この、遅い版？遅い版のゾンビ
とか。ゾンビとかやったら、いや、走ってくるゾンビやったら、正直なところ、もう即アウトやで、そんな。もう発生した段階で死ぬって、そんな。
そうよね。
だって、お前全速力でさ、うん、何メートル走れるよ。
え、そんなんもう、2、30メートル。
そうやろ。もうそんな、その時点でも生き残られへんって。
こいつら、どれぐらいの速度で来るんやろな。
あの、映画のさ、ローン・オブ・ザ・レッドのリメイク版、走るゾンビになってくるとさ、主人公たちとかよくあんなに走れるなんて、マラソン選手かと思ってたから。
いや、やっぱあれじゃない。こう、アドレナリンかもしれない。だって捕まったら死ぬやんだよ、もう。ランナーズハイなんてメジャーなアドレナリンが出るんじゃないの。
絶対もう走るゾンビの場合はもう速攻死ぬわ。まあ、ね。なやったら自ら噛まれにっていう。俺もゾンビ狩りになるわ。それの方が楽そうや。
楽とかそういう問題じゃない。
犬より速そうやろ、だって走るゾンビって。
まあなあ。走るゾンビと柵越えてくるゾンビとかもう最悪やな。ああ、そうか。
ゾンビが発生したらという前提は、まあ、走らないゾンビじゃないと成り立たないですよ。
ああ、なるほど。あ、もう走るゾンビ発生したら、イコール人類絶望。
絶望っていうか、多分2日ぐらいで全滅してる気がするわ。
なるほど。
だってさ、戦争でもさ、敵の兵士全員走ってないで。
まあなあ。
そのお前何百人とかが一斉に走りに来てん。しかもなんか、一撃で死なないみたいな奴らが。どう考えても勝たれへんって。
確かにな。あ、でも走る、え？あ、ドーム・ザ・デッドは知らんけど、知らんけどっていうかあれか。そうか、28日後は基本的に違うもんな。ゾンビじゃないもんな。あいつら腹減ったら死ぬよね。確か。だから走るゾンビは、エネルギー使い切ったら死ぬんかと思ってたけど、ドームサデッドのゾンビはそんな表現ないわな、そういう。
そうか。
まあ、発生したらアウトやわな。え、でも、このアイアムヒーローのゾンビ、走るゾンビですよ。うん、主人公頑張ってますけど。
だから、意外とギリギリやん、なんか。
まあ、思いっきり、目つけてられてないからかもね。この、周り自分だけしか生き残ってなくて、一斉に周りから自分に向かってくるっていう状況にはまだなってないもんね。まだ周りに餌がいっぱいある状況で、みんなこう、そっちへ行ったりあっちへ行ったりしてる感じやから。いやー、このタクシーの中で、隣のやつがもう感染してて分かった時とかもう最悪やん。
最悪やな。
どうしようもないな。ほんまこのタクシー中から開くんですよ。ここら辺のシミュレーターとかすごいリアルよね。めっちゃ考えてるよね、なんか。
なんかこの主人公は、最後まで銃を使わないような気がするんだけどな。
え？ああ。そうかもね。使っちゃったら、おしまいというか、そこで、話がなんか、一個区切っちゃいそうな気がするか。そうか。ああ。人に向けて撃つなんて的な感じでってこと？
その勇気がないっていうのもあるやろうし、
うん、
もし使うとしても、
うん、
ほんま最終回とか。
そうやろうな。だって一回使ったら多分それに頼るやろうし、弾なんてそんなにないやろうし、ほんま一撃必殺みたいな、一回使ったら最後みたいな。ああ、なるほど、そうかもね。ああ、それいつ使うやろってなりそうやな、ずーっと。だって最初から、ね、銃あるっていう設定ぐらいがなんとかこう、こいつを主人公たらしめてる存在のような気がするのに。それずっと使わへんって。だって、そこぐらいもね、こいつ特殊なところって。これでもそうかな、どういう風に話を転がしていくんやろうな。ん？
ひろみちゃんが、
ああ。確かにね。そうやね。この人が、どれぐらい粘るかになる気がするな。
まだひろみちゃんは、目の当たりにしてないからな。
現状。うん。初めてやろ、ここで。なんか、割には、こう、死体見ても物おじせえへんかったりするし。
うん、まあ、ちょっと、変よな。
特殊な、感じ、うん。確かに、こいつが、こいつがどこまで行くんかによるな。いや、でも死んでほしくないけど、なんかどっかで死にそうな気がすんねんけど、なんでやろう、この人の漫画やからかな。ホーリー的にどっかお気に入りのシーンとかない？
私は三谷さんの飛行機に首を使ってたところです
。首持ってかれてるとこ。
あれね、なんか、見開きで、4ページぐらいあるんですよね。
あー、そうやんね。
あ、三谷さんが、なんか、生まれて初めてプレスに出したと。言ってからの、1、2、3、4。
ああ、これ、ちょっと、なんか、あ、これ雨か。雨の表か、これ。あ、雨か。なんか一瞬、上から光差し込んでるかと思って。みたいにさ、お迎えが来てるから、ね。ああ。
みたいなさんってなんか初めすごい気持ち悪いじゃないですか。
ああ。
なんとなく。
ああ。
でも、こう仲間になる的な、ちょっとこう、協力するみたいな熱い展開ありつつ、もうこの死に方。
もう退場の仕方すごいよ。
ピンポイントで飛行機の車輪が頭で首が儲けるっていう。俺、ここは、漫画、スピリッツで見たやんか、雑誌の方で。
あ、そうだね。
なんか気になると思って、ちょっとこれを読んだ時に、わぁ、どうしようって思ったもん。
どうしようって。
こんな衝撃的な展開って。
なぁ。まあでも確かにこのセリフ、あんまり注目しなかったけど、正直、今までずっと生きづらくて、生まれて初めて生きてる感じがしたで、君も同じだろうって言ってのご退場やねん。
ここで。
うん、いいシーンやね、これ。これ、あれ？これ、さあ、このその、死ぬちょっと前にさ、この、こんな時に質問なんですけどって、感染したのが3人で、みーちゃんと先生2人って言ってたけど、感染したの3人ってこれ何やの？このセリフ。もういい、もうどうでもいいって、片付けられてるけど、あ、もう一人おった。ん？あ、
すぐに。
あ、わかった。この、台所で一人アシスタント死んでるやん。
相談的な人ですよね。
おう、こいつは感染してなかったんだ、じゃあ。
二番さんが殺しちゃったって
こと？ってこと？いやですね、うん、これって
普通に殺した
そうやね。あ、知らんかった、気づかんかった。確かにこいつ頭割られただけで死んでるよね。あ、
でもさ、なんかこの3人目の名もなきアシスタントは先生の人口を超えていますけど、
先生の、あ、ん？これそうなん？
そうやろ。
これ、こいつの舌じゃないの？
あ、舌か。
ベロじゃないの、単純に。
なんか前、その前のページで、先生がチンコを食いちぎられてるから、てっきり俺はこいつにチンコを食いちぎられてたんかなと思ったけど。
あ、そうか。え？そう、これはなんでや？この先生はなんでチンコかよく違いすんの？あ、わからんな、これ。
でもなんか、こんなもなきアシスタントの彼も、うん、兄ちゃんと先平生と含めて、賛否するつもりでいたんだぞって言ってたから、
あ、
個人的に思念で殺したっていうのもあり得るな。
あ、ほんまやな。でもここら辺、その、どさくさに紛れてやってる感、殺してる感っていうのがまた、カオスなのかどうでもいいじゃないかとか。ほんまやな、ここら辺の細かいとこ読んでたらいろんなとこに伏線とか入ってんやな。全然ここ気にしてなかったな。
なんかすごいこう、伏線の張り方とか、こう、するかな、
うん、
考察しているサイトとかもきっとあるんやろうけど、
あ、
きっとそれを見てしまうと、
うん、
最新のネタバレも食らってしまうような感じがするので
せやな、
見れないってい
う。そうやな、完結してからまたそういうのこう終わらせ方どうするんだろうな。
一番最悪なんかこう見つまってしまって、うん、打ち切られてしまうみたいな救済続いて終わりみたいな。
あー、煮詰まって。でも、今はさ、これすごいやん？この人気っていうか、本屋の平積み具合が半端やないやん、なんか。
そうやな、本屋によっては、一巻試し読みさせてるとかあるからな。
あー、帯に書いてあるもんね。試し読みたいか。人気あるがゆえになってしまうかもってこと？どうでもいい話なんだけどさ、
うん、
この漫画最初の一巻の時に持ち込み行くやんか、
うん、
その時にさ、妄想じゃないんだけど、ペンネームがさ、花クソリンゴってなってるやん、この人、うん。でもさ、過去に出した漫画はさ、
うん、
鈴木秀夫で本になってるよね、
うん。
途中で変えたとか、なんかね。てか、もともと本名で漫画出してたってこと。アンカットペニスってやつ。あ、でも、ペンネームは変える、変えないって話があったんやったっけ？
ペンネームが鼻クソリンゴは正直読みづらいですよって言われてますよ、編集に。
おう。いや、だからずっと使ってたんかなと思ったけど、中田の漫画はあって、俺の漫画は上巻しかねえんかとかいうときに、鈴木秀夫って書いてあるよ、ね。
なんかこの新しい、その、ネームを持っていくにあたって、作家名を書いたんじゃないの？ラクソレンゴに。
そうなんだ。
ものすごいセンスやな。それ売れへんでっていう話。ああ、もういい加減、1時間、20分くらい喋った。
結構だれだれと喋ったね。
じゃあ終わろうか。
何も、まとまりがないけど大丈夫なのかな？
まあ、まあ、完結しませんから。
そうですね。ちょっと先が楽しみやけど、これ、ね、一巻出た時も相当、うちらの中では、 こう、衝撃高かったやん。うん、なんか面白そうな漫画来た、みたいな感じで、
うん。
で、あえてね、この話転がるまで、こう、ネタにはせんかったけれども。この、やっぱなんか3巻出たのかなって感じですかね。今回取り上げたの。
そうね。
そろそろいいかと。
多分、
うん、
いや一つのヤバは1巻で超えてしまっているので、
ああ、はい。
4巻以降も多分きっとテンション的にはあまり変わらないんじゃないかな。
ああ、
まあ、そういう意味では今が一番旬なんじゃないかな。
もう、そうですね。はい。じゃあ、ぜひ注目漫画ということで。
まあとりあえずゾンビ好きな人にはおすすめですという、
うん、そうっすな。ゾンビ、うん、ほんとゾンビこうよく書けてるよね。このゾンビ発生したらどうなっちゃうか的なところがすごい面白いわ。こうなりそうっていう感じでした。はい。
まあというわけで長々と喋ってきましたが、
はい、
今回もここら辺でお開きにしましょうかね。
はい、
お送りしたのは沢田信也と、
中野浦と、
リーでした。
また次回も聞いてくださいね。さよなら。
さよなら。